皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は若者への付け回しの終わりという話です。香港の革命もすごいですね。非常にその上手にこうまあやってるようにも見えますけども、やはりそれは何て言いましょうかね、人間の単なる戦略を超えた大きな力が働いてるんじゃないかなという感じがするんですね。まあ香港なんですけども、やっぱり金融経済が中心ですから、どちらかというとこう、まあ、今日の金儲けが一番というような雰囲気ですよね、昔からね。で、香港返還の時ですね、私も、数日前にこう行って、で、シンガポールも行って、こう、知り合いと話してる時に、新しい香港の旗が不気味だねってよく言ってたのは覚えありますよね。アジア最後の植民地が解放されたから乾杯ってもしたんですけども、まあ中華系の人とですね。でもその時やっぱなんか大丈夫かなという感覚みんな持ってましたよね。で、特に変な花のマークありますね、香港のね。あれなんか不気味ですよね。あれみんな言ってて、なんであんな不気味なんだろうねって言ってて。で、やっぱり中国共産党っていうのはまあとんでもないから、あんなもんが出てきちゃったらやばいねと。で、だんだん、この中国共産党の影が濃くなってくるんですね、香港ってね。やばいよねって、あれ、本当なんか一国二制度なんかさ、どうせ嘘ばっかだしさ、ね、いろんな形で浸透してくるわけでね、連中。どうなのかな、とか思ってたわけですよ。しかし、まあやっぱり、なんて言いますかね、今回そういう、香港独立って言いますか、香港が返還された時の主役の人たちではなくて、むしろ新しい世代が革命を起こしてるんですね。逆に言うならばですね、その、今まで危機感を抱いた人は、まあとりあえず足元が何ともなく過ぎてるから、まあこの先は波風立たずに行けば、少なくとも自分が生きてる間だけは大丈夫なのかなという、まあそういう守りの姿勢に入ってた分がやっぱ大きかったと思いますよね。それってシンガポールもそうだし、まあアジアだけじゃなくて日本もヨーロッパもアメリカも世界中なんか気がついたらそうなっちゃってるんですよね。例えば私なんかも昔からこう東京なんかで思うんですけども、若者たちが200円300円で昼飯食べてるとこですね、2000円3000円あるいは5000円のですね昼飯をね、じいさんばあさんたち、まあもうちょっと若い人たちも含めてがでホテルなんかでですね、まあ随分時間かけて食べてるわけですよね。この差は一体何なのかなと。いや、単にその生まれた年代の差ですよね。今からだから60年ぐらい前に生まれれば誰でも大体そんな風になれたわけですよね。特別能力があって今日に3000円の昼飯食べてるわけでもないし、特別能力がないから今日に300円の昼飯ってわけではなくて、単に生まれた時代が運が悪かったということになっちゃうわけで、おかしいですよね。で、やっぱりこう、なんて言いますかね、素直に考えるとおかしいわけですよ。放射能の問題もそうですよね。直ちに健康に影響はないと。まあ、年取った人はいいわね。年取った人は、まあ、いずれなんかね、病気になって死ぬんでしょうから、それは多少早まったってですね、まあ、それは構わないんでしょうし。で、まあね、子供をもう作らない年であれば、まあ、あまり関係ないと。知らんと。で、今日のとにかく自分の生活と仕事で金儲けを邪魔してくれるなんて、そんな感じですよね。しかし若者はたまったもんじゃないですよね。こんなことやられたらですね、自分たちが大人になったら一体どうなるんだ。あるいは財政赤字がそうですよね。日銀がその異次元緩和ってのはどんどん金巻き散らすと。しかし、どれぐらいそれ次の世代にそのお金が回ってきたんでしょうかね。桜を見る会じゃないけども、いや、お金出した本人たちが自分たちで使っちゃってね、飲み食いして遊んでるわけですよね、あれ。で、そういうことがあちこちにあるわけですよ。あるいは会社もそうですよね。この2、30年の役員たちがですね、もう会社を切り売りして、で、株主の利益だけ得りゃいいっつんで、どんどん金絞り出しちゃって、で、正社員がどんどんいなくなって、非正規社員になって、それがまあ、ブラック労働と化して、 で使い捨てのようになって、それから会社の中でちゃんと教育受けてないんですよ。これから、まあ、一生安心して暮らすために必要なですね、様々な能力、技能、技術を教えてもらってないんですね。で、その場を放り出しちゃう。で、金が、あれ、足んないなと思うと、今度そこに金の詐欺師が寄ってくるわけですよ。株を買いませんかとかですね、が、博打を打ちませんとかですか、ですね。あとなんか変なコマーシャル流して、これ持つとかっこいいよですとかね。で、まあ、スマホなんかもですね、なんかいろいろ面白おかしくやって、とにかく金を巻き上げると。だから、とにかく、こう、年配にその、カモになってますよね。それってその日本だけじゃなくてですね、世代的に言ったらミレニアム世代もそうだし、特にひどいのが、ジェネレーション Z ですね。ジェネレーション Z、その次の世代ですね。ジェネレーション X、Y、Z とありますが、その Z の方が一番厳しいんですよね。で、だからもうそういう人たちってのは、まあアメリカで言いましたらどうです？ 2001 年の911事件後に物心ついた人たちですよね。だからそもそも社会がもう歪んでるわけですよ。どんどんブラックホールの中に入っていっちゃった世代がこのジェン Z ですよね。で、そのツケが全部自分たちの未来に向かってくるわけですよ。しかも彼らの中にはもうね、あの10代後半で戦争に行って死んじゃわなきゃならなかった人たちもいるわけでね。アメリカなんかの田舎だとそうですよね。なんかおかしいわけですよ。戦前も実はそういうことがありましてですね、あの昭和の一桁ですね、昭和一桁あるいは大正の終わりぐらいに生まれた人たちっていうのは、まあ若い頃からもう全部その軍国教育ですね。で、気がついたらその戦争に駆り出されて、誰がやった戦争かって言うと、それは年寄りが始めた戦争でしょ。戦争ってのは年寄りが始めた、若者が死ぬんですよね。年寄りが始めた戦争を若者が死ぬってのはそれは戦争でありまして、まあ随分殺されちゃいましてですね。で、死ぬのが当たり前って教育されたわけですよね。で、その通りやったら本当に死んじゃったとか、死ぬ寸前になったとか、周りが死んじゃったとか、家族が死んじゃったって話になって。で、戦争終わったらですね、教科書をね、全部改めて、全然知らん顔してですね、いや、次は民主国家であります、文化国家ですって知らん顔してるわけね、死んだ人どうすんのって話ですよね。まあそんなことでですね、こう時代が吹き止まるときってですね、必ずこの次の世代にツケを回そうとするんですよ。するに最後は今だけ金だけ自分だけで次の世代にツケを回して生き残ろうとするんですね。これがやっぱり極限まで来ると、まあ例えば戦争を負けるったらもうそれが破綻した瞬間ですよね。それからやっぱり年金の破綻っていうのもそうだし、それからまあ今回の革命もそうですよね。やっぱりこういうものってのはですね、もうそれは限界に達したことの証明なんですね。今若者のその抗議行動って世界中すごい盛んですよ。アメリカもそうですよね。もともとその、まあ、この30年間ぐらいっていうのは金持ち優先の経済運営ですからね。まあトランプはそれを変えようとしてるんだけども、まあ大きなところで変えようとしてるわけで、まあ一国民から見たらやはりまだそれは金持ち優先と見えるでしょうね。大きなその国際戦略の部分を変えてきてるわけですから。これはバンスシートにどんどん金まくっていう政策じゃなくて、むしろ国内的にはどうなんですか？あれは、中小、なんて言いますかね、企業のオーナーたちが一番なんかいいんじゃないですかね、トランプってね。だから最低限の人たちじゃないですよね。そうすると今度若い人たちは、バーニー・サンダースだとか、エリザベス・ウォーレンだとか、ああいうリベラルな人たちのとこ行きますよね。で、あの方たちが、まあ、言ってみれば若いも格差を是正した若い者のための政治を改めようということで、まあ、絶大な人気になってるわけですね。富裕税なんかもそうですね。まあ、ああいうの見てますとですね、やっぱアメリカなんかの若い人たちはすごく怒ってますよね。で、一つは奨学金がそうですよね。奨学金っていうのはその、免除ができないんだね。払えなくなった時に債務免除できないというとんでもないシステムで、一生金の奴隷にするわけですよ。それからミレニアム世代ぐらいまでは、まあ、ものすごい借金して、その、奨学金の借金の上に、その、家を買う借金があって、で、最近はその、経済行き詰まってるから、クレジットカードまでまた借金するようになって、しかしカードは厳しいから、じゃあ、改築、増築ローンでまた金を借りちゃうとか、めちゃくちゃされちゃってですね、最後だからこう、破綻したらもう、で終わりですよね。で、ジェネレーション Z なんかそこにも行けないで終わっちゃう。一方なんかそのとんでもない超大金持ちがね、エプスタインじゃないけどですね、やりたい放題やってですね、遊んでると。王族まで、イギリスの王族までやってくると。一体何のこっちゃと。まあ、そりゃ怒るわね。で、あとインフラ整備もそうですよね。 とにかく自分たちが生きてる間だけこのインフラが通ればいいと、あとのこと知るもんかと。地球温暖化のこともそうでしょ。そのあらゆる問題はまあ今さえ良ければよくて、まあその先の世代のことはどうでもいいわというふうにやってきたわけですよ。今だからどうです?こう、まあ若者も含めたこう社会的反乱みたいのが広がってるって言ったら、例えばあの、ヨーロッパ全体は極右ですよね。極右結構若い人多いんですよ。あれもある種現状に対する不満でしょ?フランスなんかはあの、プロテストがどんどん広がってますよね。広がってるか前からやってますよね。黄色いベストのね。それからロシアなんかでも選挙ってことなんだ、若い人たちが強烈に脳を突きつけますよね。それから、レバノン、イラク、イラン、あのあたりももう数ヶ月にわたって若者が騒動を起こしてますよね。それから、南米の方ですか、チリとかボリビアだよね。それはもう今でも大変な状況でありまして、なんか、ふと見るとですね、こうもうすでにあちこちでですね、許しがたいぞという若者の動きが、まあ出てきてますね。だから今回のこの香港の話は、そういう一連の流れとよく合ってるんですよ。香港だけ特別起きたわけではなくて、まあ、いい加減にしろと、若い人たちのこと何考えてんだというその脳がですね、まあ、突きつけられた、待ったですよね。そこで待っただと、止めろという動きが突きつけられたわけですね。私はこれはやっぱり大きく広がると思いますね。私もこうね、覚えてますけど、1970年代の日本っていうのは、まあ、ある種、ある部分そうだったんですね。まあ日本ですから、いわゆる本物の革命っていうのはなかなかまあ起きないし、まあそういう意識も国民がないんでね、まあそれでもないんですけども、まあそれでもですね、まあストライキで電車止まっちゃって、自転車で通学したことも珍しくなかったですね。それからそこら中ストライキ、そこら中あちこちストライキとかやってましたからね、学園紛争なんかもありますしね、まあだからなんていうのかな、その、ノーを言うっていうのは、ごく当たり前にありましたよね。で、やっぱりあれも60年代の高度成長の歪みなんですよ。高度成長の歪みでね、まあ、公害福祉の問題から始まって、その生産性向上のための、まあ、今でいうブラック労働ですよ。あれがね、こう、すごい反発を招くんですよね。で、当時組合もえらい元気でありましたから、それは政府の方も大わらわでありまして、しかもそれを外国から支援する勢力双方にありましたからね。まあ、なかなかその激しかったように思い出しますけども、まあでもやっぱり、結局やっぱりあの時のことを考えても、まあ、若者への付け回しっていう意味で言ったら、まあ若者も含めてとりあえず金が回るようになったからみんな黙っちゃったっていうのがあの時の本音でしょうね。真面目に未来のことを考えていた人たちよりも、その、俺は政治に関係ねえんだと、要領よく企業に勤めればいいっていう人たちの方がなんか、あの時結局最後勝っちゃったような気がするんですよね。70年代ですね。だから結局まあその金渡して黙らしちゃったと。まあ結果的に金が渡って黙ったっていうべきなのかな、若者も。で、一方その本気で未来を考えて活動した人はですね、ずっと一生冷や飯食っちゃったという感じでね。でもそれが後でものすごいつけになって出てきたんですよ。平成の時代ですよ。70年代にですね、その今だけ金だけ自分だけ政治なんか関係ないよ。自分さえ良ければっていう人たちがね、企業にどんどん入ってきます、要領よくね。私は活動してませんでしたから、私は問題ありませんって入ってきますよね。そもそもですね、哲学がないし、で、何でもいいからとにかく自分だけ良ければいいと。上にこびへつらってでも出世して金儲けすればいいっていう態度の人たちがこう言ったわけですから、平成に入って本当に日本が行き詰まってですね、国が傾いてきてどうすればいいかっていう時に、何の見識も判断も行動もできなかった人が結局多かったんですよ、企業の幹部に。もともとそういう人たちがたくさん入ってきたのが70年代の大企業とか役所ですから。だから逆にですね、その平成の以降、平成以降、例えばその芸術とかですね、あるいは地域おこしだとか農業だとか文化活動なんかに、なんかものすごくこう切れる、よく仕事できる人たちがポンポンとこういますよね。あるいはそのいろんなネットワークを持ってる人たちっていうか、その何もないところでもこう自分たちでこうチーム作って行動できる人ってのが結構いますよね。あれよく聞いてみるとですね、その昔えらい苦労した人ってのは中にいるんですよね。まあ全てそういうわけじゃないですけど、えらい苦労したとか、まあ仮にその、まあ会社に入れてもですね、なんかその、銭金優先のやり方は嫌で辞めちゃった人とか、結構そういう人多いですよね。だからやっぱりなんて言いますかね、あの70年代の、 ものすごい荒れた時代にですね、今だけ彼だけ自分だけでいいやっていう結論を出しちゃった社会が結局それから30年経って、まあ30年ぐらいですね、20年30年経って莫大な付けを払わされたわけですね。そういうことを考えると、まあもう日本もですね、もう財政赤字もひどいし、国力もだいぶ弱ってきてね、人口減少化とともに、もうそういうことはできないですね。同時に世界もそうですね、こっから先高度成長なんてことは今までの延長線上にはありえないし、そもそも高度成長していいのかって話が先に来てるわけですよね。温暖化の話が進んでおりますから、そもそもですね、海埋め立ててどんどん工場を作ることがいいってはならないんじゃないですか。あるいはその消費といっても人口のことを考えても、中国だってこれ高齢化進んできてるわけですよね。今までのようにたくさん作って売れれば売れるかっていうと、例えば車だってですね、サムガだってスマホだってそれ怪しいわけですよね。そうなってくるとですね、なんか非常に安易にですね、若者から年寄りまでみんな金が回るなんていうのはできるはずがないわね、こうなってくるとね。そしてやっぱりこれは本当に戦略的にですね、社会のシステムを変えていかないといけないよね。若い人たちはどちらかというとその横型ですよね、というか縦型はないわね、横型の世界で。だからそういう人たちが、まあ今回の香港のまあ革命もそうですが、ああいうことをきっかけに横につながってくるとですね、まあ横の連帯ってのが生まれてきますよね。で、我々の社会だという意識が生まれてくるわけですね。今なんか若い人たちは、まあ、大人たちが作った社会に自分たちがその居場所もよくわからずいるっていう人たちが多いんだと思うんですが、これがどっかで我々の社会っていうように多分なる時が来るんですよね。まあそれが明日来るのか、10年後来るのか分かりませんけど、少なくとも10年後にはもうそうなってるんじゃないですか。社会の交代って激しいですよね。で、混乱って大体そこから起きるんですよ。混乱の結果としてですね、世代交代するって話も、まあそれは中にはあるんですけども、よくあるのが、交代した結果、混乱が起きるってことがあるわけですよね。だから明治維新になってからね、戊辰戦争起きたでしょう。それからあれですね、日本が戦争に負けて、それからですね、こう戦後の混乱、ハイパーインフレって始まる、本格化しますよね。ハイパーインフレは本格したのは、本格化したのは戦後ですよね。それから、コーカサス、ユーラシアの民族紛争もですね、あるいはバルカン半島の民族紛争も、ソ連が崩壊してから激しくなりますよね。だからやっぱこう、世代交代とともに、世代交代を象徴するなんか政治的で経済的な変化が起きた後からですね、まあ恐慌だとか戦争だとかいうことが、まあ革命だとかいうことがこう広がっていくわけですね。で、その時にやっぱりですね、まあ本当に実力を持った年配の人たちが助けていかないと、そこで終わっちゃうんですよね。方向性とか、まあその、まあ骨格っていうのは若い人たちが自分の社会ですから、それに合うように作っていけばいいわけで、しかしなかなか社会ってのはですね、それだけでうまくいかないんですよ。いずれもまあ大きく形変えるとですね、いろんなその矛盾があってですね、吹き出してくるんですね。それを収めていかないと次いかないんですね。まあ明治時代だって実際に明治の時代を作ったのは江戸時代生まれの人でしょう。それから戦後の日本を作ったのは戦前生まれの人たちですよね。一番前に出てきたのは、その若い人たちだけども、いや実際に本当に作ってったのは、その一つ前の時代の人たちですよね。世の中全部そういう構造になっておりまして、だからこの革命とかですね、まあ、あと時代の入れ替わりっていうものありましてもね、その次、いわゆる新しい時代を、中身を整えて軟着力させるには、世代を超えたチームワークってどうしても必要なんですよ。世代間継承と私いつもね、NSP で言っております、NPO の方で言っておりますが、世代間継承ってものすごく必要で、やっぱりチーム組まないとですね、なかなかですね、その中身の部分を整えるって方がね、まあ難しいんですよ。でもいずれにしましてもですね、これでもう一つ結論が出たのは、若者への付け回しはもう終わりだってことですね。財政の問題から、インフラの問題から、原子力の問題から、経済、生活、あらゆる問題において命の問題までですね、年配の人間がこう開き直って若者につけ回しするってことはもうできないと。程度の差はあれですね、もうこのまま行くと若い人たちは怒り出してですね、もう全然ひっくり返しになってくると。それを無理やり力で止めようとするとですね、香港のですね、今回の、中国人民解放軍みたいになるとね、かつては毛沢東が出てきて、シャツ一枚ですね、略奪しないですね、実に軍旗整然たる軍隊だった人民解放軍がですね、 香港出てきて香港警察の制服着て出てくればですね、グレンタ以外の何者でもないと。ああいう風に変われば変わるものなんですね。あれ革命してないからですね。途中で革命止めて、習近平お一方のための、共産党にしたからあんな風になったね。あれ常に革命やってないからね、あんな風になっちゃうんですよ。まあだからもうそういうのね、ちゃんと今までのツケを全部ね、払って、前に進めなきゃいけませんですね。そういうのを考えてくると、これからやっぱり激しくなりますね。今までと違って動きが出てきますから、その辺はですね、よく考えて行動することが必要ではないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、若者への付け回しの終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。